皆さんおはようございます。約1年ぶりに今日こうして桑名キリスト教会に来ることができたことをね、本当に嬉しく思います。そしてですね、同じメノライトブレザレンの群れとしてですね、共に私たちの信じている神様を見上げてですね、礼拝できるということはね、私にとっても喜びであります。今日はですね、今豊田東キリスト教会でヘブル人への手紙をずっと見てるんですけれども、ヘブル人への手紙を通して神様はいろんな恵みを私たちに与えてくださっています。で、今日はいろいろ祈り神様に求めてきたんですけれども、このヘブル人への手紙から神様が私たち教会に対してどのような恵みを与えてくださっているのかということをですね、また私たち一人一人に対して神様が何を望んでおられるのかということをですね、共に見ていきたいと思います。はじめにお祈りをいたします。目を閉じて心を合わせてください。お祈りをいたします。恵み深い私たちの父なる神様、先週一週間私たち一人一人の手を取り足を取り今日まで導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちは神様の愛、イエス様の十字架の愛を知らなければ多くのところで途方に暮れていたと思います。日々の生活の中で思い煩いに潰されてしまい苦しみもだえていたかもしれません。そんな私たちに神様一方的に愛を示してくださって、イエス様の十字架による救いを与えてくださったことを本当に感謝いたします。またそれだけでなく日々神様と共に歩める幸いを与えてくださっていることを心から感謝いたします。弱さの中にある人、病の中にある人、たくさんの方々が今日この場所に集っていると思います。神様がその一人一人に御言葉を通して慰めを与え、力を与え、励ましてくださることを心から感謝いたします。また今日ここに集った一人一人に神様がチャレンジを与えてくださること、信仰を持ってあなたのビジョンに一歩従う、その一歩踏み出す力を与えてくださることを心から感謝いたします。どうぞ聖霊なる神が私たちの心を開いてくださって、御言葉を豊かに進まわせることができますよう、私たちの内側に主よあなたが改革を起こしてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちはあなたに期待をします。この世の中がどのような流れになろうとも、私たちの主は昨日も今日も決して変わることのないお方でありますので、そこに希望を置いて永遠のゴール、天のふるさとを目指して今歩んでいますので、神様どうぞこの礼拝を通して私たちを強めてください。お願いします。あなたに期待していきます。あなたに委ねていきます。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんはどうですか、マラソンをされる方おられるでしょうか。この中で私はマラソンが好きで、見るのが好きっていう方おられると思うんですよね。マラソンされている方おられますか。実際にあのですね、トヨタ自動車あるんですけれども、あれこれ私の中でね、観光名所だと思ってるんですが、昼間にトヨタ自動車の本社の周りを行くとね、みんな走ってるんですよ。みんなそのランニングのスーツを着て走ってるんですね。で、結構トヨタ市には走る方が多いような気がするんです。実際に11月のですね、15日にもトヨタ市マラソンというものがありました。聖書の中でですね、信仰の生活、信仰生活もマラソンに例えられています。今ここプロジェクター用意しています。このように書いてあります。競技場で走る人たち、これ走るって書いてあるんですね。皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けれるように走りなさい、走りなさいって書いてあるんですよね。コリントの教会っていうのは多くの問題を抱えている教会でしたよね。で、問題に とらわれるんじゃなくて、信仰を持って走り続ける、一歩踏み出していくんだよっていうことですよね。ピリピの3章の14節ではこのように書いてあります。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。皆さん、ピリピの教会に手紙を送ったの、これパウロですよね。パウロ、どのような状況でこの手紙書いたと思いますか？パウロね、牢屋に入れられてたんです。この時牢屋の中でピリピ人への手紙を書いたんです。そんな中で、私一心に走ってるんだって言うんですよ。私が高校生の頃、私今こうしてちょっとじゃないか太ってるんですけれども、ちょっと笑ってもらってなんかほっとしましたけど、ですね、高校の時サッカー部だったんです。今より20キロぐらい痩せてたんですね。でサッカー、広島県出身なんですけれども、広島でも有名なサッカーの名門校だったんですね。そこで朝から晩まで練習をしてて、夏には合宿があってですね、夏の暑い中24キロ走らないといけないんですね。でこう一生懸命走っているとですね、もう5キロぐらい走ったらなんか腰の方が痛くなってくるんですよ。で、あ、腰が痛いなって、こう手を置いて走ってると、なんか腰をかばうがあまり別のところが痛くなるんです。足のね、左足が痛くなって、こうやって、あら、これおかしいなと思って走ってると、今度は右足が痛くなって、結局なかなか前に進もうと思っても進めないことがあるんですよね。で、信仰の生活でも、信仰生活でもそういうことあると思うんですよ。私たちね、全て順風満帆で進むわけではなくて、イエス様を信じて歩んでいくときにですね、なぜこんなことが起こるのっていうことがあると思うんです。ヘブル人への手紙の12章、今日先ほど読んでくださいましたけれど、その続きにはね、このように書いてあるんです。12章の7節、出ていますでしょうか？出てないでしょうか？もし出てなければ、ちょっと12章の7節をお開きください。12章の7節ではね、このように書いてあるんです。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる。子供としてるんですよ。信仰のレースが12章テーマなんですけれども、その信仰のレースを走っているときに、神様が言われているのは、訓練と思って耐え忍びなさいっていうことなんです。神様は私たちを子供として扱っておられるんだ。愛する子供として扱ってくださってるんです。今目には見えないけど、ここで私たちを喜んでおられる神様が、私たち一人一人を子供として扱っておられる。そしてもちろん苦しみとか忍耐があると思う。そういう一つ一つを通して私たちを清めてくださっている。キリストに似たものに整えてくださっているんですよ。私たち多くの場合ですね、人の痛みに共感できるのは、自分がその苦しみを受けたからだと思うんです。私たちはですね、苦しみが去るとすぐその痛みも忘れてしまうこと多いと思うんですよね。まあ、分かりやすいのは、インフルエンザになった方おられるかもしれませんけど、インフルエンザになってね、本当に苦しい苦しいって言いながら、その時は苦しいって言うけど、いざ治ってみると、そのインフルエンザの痛みなんかを忘れてしまったりとか、風邪でもそうかもしれませんね。健康な時はその痛みが分からない。実際にその風邪をひいて苦しむ時に、なんて自分は弱いんだろう、なんて情けないんだろうとか、そう思ってしまうことがあるかもしれません。神様は愛する子供を整えて、イエス様の香りを放つ、そのように整えてくださってるんです。そのように訓練してくださってる。だから諦めずに走り続けなさいよっていうのが、このヘブル人への手紙なんですね。今日は信仰のレース、走っていく中で3つのポイントを見ていきたいと思うんです。 一つ目は何かと言いますと、一人ではないんだっていうことを見ていきたいと思います。さっきですね、ごめんなさい、もう一回高校の時のサッカー部の話をしたいと思うんですが、私の高校はですね、広島県の高校はね、男子校だったんですよ。そして毎年正月には高校サッカー全国大会がありますよね。で、高校生選手権っていうのがあって、どんどんどんどん上に勝ち進んでいくと、やっぱり観客も増えていくんですよね。そんな中でですね、男子校ですと、その応援がですね、なんていうんですか、もう男しかいないから、男の叫び声みたいな、なんか聞くに耐えないですよね。でも相手の高校は共学ですから、なんていうんですかね、もうすごい黄色い声援という、言い方がふさわしいかもしれませんけど、そういうなんか本当に励ましてるなっていうのが分かるんですよ。もちろん男子校ですから、男の人たちも励ましてるのは励ましてると思うんですけど、なんかもう怒鳴り声しか聞こえてこないんですよね。そんな中で私はね、聖書的ではないかもしれませんけど、もし生まれ変わることができたら共学に行きたいなと思ったんですよね。本当にそう思うぐらいに、男子校というのはですね、男ばっかりで辛かったんです。でもですね、やっぱり応援されていると思うと、やる気が出てくるんです。今日の聖書の箇所ちょっと見てみたいと思うんですけど、一節をご覧ください。ヘブル人への一節ではですね、私たちが信仰のレースを走っているときに、実際には励ましてくださっている方々がいるんだよ。一節には、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからって書いてあります。多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているんです。じゃあ誰のことでしょうか。これは11章ですよね。11章に書いてある旧約聖書で神様と共に歩んだ人たちのことです。ちょっと皆さん11章を見てみましょうか。11章を開いてください。11章を見たら、まず3節ご覧ください。2節も信仰によってって書いてあります。3節も信仰によってって書いてあります。4節でも信仰によって、5節でも信仰によって、6節ではちょっと変わって、信仰がなくてはになってるんですよ。7節では信仰によってって、8節でも信仰、9節でも信仰って、ずっと信仰によって、信仰によってって書いてあるんです。旧約の偉大な人たちはみんな信仰によって歩んできたんです。この11章を見て私たちが分かるのは、神様はですね、人間的な正しさとかそういうものを喜ばれるんではなくて、私たちの信仰を喜ばれるんです。私たちがこの地上で神様の民として堂々と力強く生きていく、そのために必要なのは信仰なんです。ヘブル人への11章を通して、神様は信仰によって旧約の人たちが勝利していったんだよ。そのことがここで書いてあるんです。じゃあこのヘブル人への手紙で書いてある信仰っていうのは何なんでしょうか。それが11章の一節です。11章の一節ではこのように書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。望んでいる事柄、目に見えないもの、これはまだ私たちが見ていない神様の約束です。私たちがまだ経験していない、これから先に起こる神様の約束です。具体的にはこれ天国のことなんですけれども、でも私たちがまだ見ていない、それでも神様が約束してくださっているものを信じて歩んでいくんです。それが信仰なんです。例えばね、分かりやすいのがノアの箱舟だと思います。ノアさんは 神様によって箱舟を作れと言われました。雨も降らないような地で箱舟を作れって言われたんです。神様はここに雨を降らして洪水を起こすって約束されたんです。ノアはその約束を信じてエスタラホイサラ箱舟を作り出したんですよね。旧約聖書ってそれが至るところに記されてるんです。モーセもそうですよね。神様が約束のカナンの地を与えるって言ったんです。その言葉を信じ、神の言葉を信じ、信仰によって受け止めて歩んでいるんです。それが信仰なんです。クリスマス近くなってきましたけれども、マリアもそうですよね。あなたはやがて男の子を産みますって。皆さんどうですか？そんなことやったらとんでもないと思うと思うんです。でもマリアは信仰によってそれを受け止めて歩んでいったんです。それが信仰なんです。で、もっと大切なことは、そういう旧約聖書の方々、信仰の偉人たちが、このお方に信頼したら失敗しないんだよ、このお方に信頼するときに信仰者は勝利なんだよっていうことを旧約聖書で語ってるんですよね。そういう私たちの先輩がおられるんです。だからこそこのお方、まことの神を信じても大丈夫なんだよっていうことを旧約聖書では至るところで書いてあるんです。私たちが今目に見えないけど信じている神ってそういうお方なんです。約束を必ず成就されるお方なんですね。どうでしょうか皆さん、私たちがこの聖書の箇所を適用していく場合に、私たち自身もやはりそういう信仰の体験によって励ましていくことって大切だと思うんです。私ね、月に1回ね、東海地区の牧師会っていうの出ててね、倉先生といつも会うんですよね。で、倉先生が以前ね、ある時にこの教会ができた時の話をしてくださったの、それ忘れられないんです。宣教師の方がこの教会を建てられて、そして倉先生がその教会を引き継ごうとした時にいろんな戦いがあったっていうことを言われていました。それいろんな問題やいろんなことが起こってきた。で、倉先生そこで言われたのは、信仰を持って神様がここに教会を置いて、神様がこの教会を祝福してくださるという約束を倉先生は持ってたんですね。その約束信じて歩んできたっていうことをこの前の牧師、東海地区の牧師会の時に話してたんですよね。それを聞いた時にですね、やっぱり神様は本当真実なんだなと思いました。豊田東教会もそうなんですよ。豊田東教会もですね、今大きな街道を建ててます。それでも街道を建てる時もいろんな戦いやいろんなことが起こったんです。でもその中で神様がトヨタにキリストの教会、キリストの体を立ててくださっている。だから神様が必要なものを満たしてくださっている。多くの方々はそこで信仰を置いて歩んできたんですよね。その時にいろんな形で神様は御業を表してくださって、今トヨタに教会が立ってるんですよね。そのように信仰っていうのは目に見えない事柄を確信して、神様がいるゆえですよ。神様がいるから確信して歩んでいくんですよね。ぜひね、励ましていけたらいいかなと思います。特にこの教会の素晴らしいところはですね、私より年上の方々がたくさんおられるということだと思うんです。なんか多くの教会では、なんていうんですか、若い人がいない、若い人がいないっていうことがあるかもしれない。でも皆さん、逆に捉えていいと思うんですよ。お年寄りっていう方、ごめんなさい、今失礼ですね、ごめんなさい、私よりも年上の方々がおられるっていうことは、それだけたくさん証があるっていうことだと思うんですよね。神様が実際に働かれた証があるっていうことだと思うんです。だからこそその証僕用いていけたらいいんじゃないかなと思います。それが一つ目です。で、二つ目は何かと言いますと、私たちが持っているものは何ですかっていうことです。持っているものの中に捨てるべきものはないですかっていうことです。ちょっといいでしょうか。じゃじゃん、写真が写ってます。 最近ですね、マラソンを走るときにね、なぜか分かんないんですけど、仮装して走る人たちが、あれは何なんですかね。ホノルルマラソンでもね、なんか皆さん仮装して走ってるんですよ。これ東京マラソンとかでもトヨタでもそうだ、仮装して走ってる方はもうそんなことしたら走りにくいのにと思うんです。そんなものを脱ぎ捨てたらいいのにと思うんです。で、脱ぎ捨てるっていうこと大切だと思うんです。聖書の箇所をちょっと見てみたいと思うんですけれども、ヘブル人への手紙の12章、先ほど読んでくださったところの一節の後半にはこのように書いてあります。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争をその忍耐を持って走り続けようではありませんか。最初のところに一切の重荷とまとわりつく罪とを捨ててって書いてあるんですよ。私たちがこう一生懸命走っていくときにですね、私たちの足を止めるもの、それは罪です。罪が私たちの一歩を止めてしまうんです。ここに書いてあるのはまとわりつく罪って書いてありますよね。罪ってね、のですね、まとわりついてくるんですよ。私たちが何もしなくてもどんどんどんどんまとわりついてくるんです。そしてまとわりつくがゆえに動けなくなってしまう。森の中を歩いててですね、皆さん子供の頃に森の中歩いてて、クモの巣がかかったことないですかね。歩いててなんかいつの間にかクモの巣がガッと体とか頭にかかって一生懸命こう取る、そんなのあると思うんです。そんな感じでですね、罪っていうのも同じで、いつの間にやら私たちの顔とか頭とかに蜘蛛の巣のようについてしまうんですよね。だから一生懸命一生懸命それを取り除けないといけない。で、罪があると前に進むことはできません。特に私たちが思うのは、信仰生活走っている中で疲れたなとか、あとは目の前に大きな問題があるときに、いつの間にやら罪がまとわりつくことがあると思うんです。心に余裕がないときとか、そういうときに限ってですね、なんか私たちのうちからひょんと思ってもないような怒りとか、思ってもないような批判とか、そういうものが出てくることがあると思うんですよね。私たちいつもその自分の心を見つめておかないといけないなと思うんですが、もうですね、なかなか信仰のレースで一歩進めない、その大きな原因、私が思うに思い煩いではないかなと思うんです。思い煩いが私たちのうちを支配するときに、なかなか信仰を全うすることができない。そして霊的な力が消耗していってダウンしてしまうことがあるんではないでしょうか。第一ペテロのですね、5章の7節でこのように書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる。心配してくださるお方っていうのが神なんですね。そしてここで委ねるって書いてあるのはどういうことかっていうと、自分が背負っているこの重荷、思い煩いを委ねるっていうことは、これ転がすっていう意味があるんです。神様の前に転がしていっていいんですよっていうことなんですよ。この背負っているものをしっかりと自分が持っているんではなくて、そうじゃなくて、それを転がすことが許されてるんですよっていうのがここの箇所なんですね。神様はこのように今まで自分で一生懸命背負ってきたけれども、それを転がしていいんだよって言ってくださってるんです。もう一つの聖書の箇所、先ほど言いましたけど、ピリピの箇所、ピリピの4章の6節、このように書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、 あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。何も思い煩わない、思い煩う代わりに祈りを捧げなさいよっていうことですね。祈りによってその思い煩いを神様の前に捧げ出していく。そうすることによって神様が内側を平安に変えてくださるんだよ。信仰のレース走るときにやっぱりそれが大切なのかなと思うんです。祈っていく中で、祈って神様との関係を深めていく中で、この重たい荷物を、まあ、仮想のレースじゃないですけど、そういったもの全てを神様の前に転がすことが許されているんだ。その時に私たちは軽く走ることができる。それを覚えたいと思います。最後3つ目見てみたいと思うんですけれども、3つ目はマラソンを走る時に誰を見て走るのかっていうことですね。私はマラソン経験したことがないんですけれども、あれどうなんですかね、走っている時に前の人の頭を見るべきなのか、もしくは周りの景色を見て走るべきなのか、自分の足元を見て走るべきなのか、もしくは何も考えずに走るべきなのか、全く分かんないんですけれども、でも信仰のレースではそれがはっきりしています。誰を見るかと言いますと、それはイエス・キリストです。12章の2節を見たいと思います。お願いします。12章の2節ではこのようにあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。有名な言葉です。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもろともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。イエス様から目を離さないでいなさいよ。信仰生活、この信仰のレースの中で一番危険なのはこのイエス様から目を離すことなんですね。目を離さないっていう言葉、これ聖書でここだけしか使われていないんです。で、元々の意味はどういう言葉かと言いますと、イエス様を見つめるために他の全てのものを見るのをやめるっていうことなんですよ。目を離さないっていうのはそういう意味があるんですね。イエス様というお方を見るがゆえにその他に見ているものを全て見るのをやめるんだっていうこと、それが目を離さないっていうことなんです。そうですね、この聖書の言葉をいろいろ考え黙想したときにですね、一つのイエス様の出来事を思い浮かべるんです。それはどこかと言いますと、マタイの14章の出来事です。マタイの14章で何が起こったかと言いますと、イエス様は弟子たちを船に乗せるんです。そして先に行かせる。で、弟子たちはそこで船の上で嵐に遭うんです。それどうすることもできないときにイエス様が湖の上を歩いてこられる、そういう話をご存知だと思います。ちょっとそれ用意したんですけれども、いいでしょうか。分かりやすく、子供たちがここの教会多いと聞いたんで、子供たちにもこんなのあったらいいかなと思ってね、ちょっと準備したんですけれども、子供たちはこういうの見やすいかなと思います。今どんな状況でした、ごめんなさい。そう、これイエス様がこれ湖の上を歩いている状態ですよね。嵐の中で弟子たち、なんていう、ちょっと開いてみましょうか。あのですね、聖書の箇所を開いてみたいと思います。マタイの14章、弟子たち、これなんて今イエス様見てなんて言ったと思いますか。弟子たちはイエス様見て幽霊だって言って怯え出したんですよね。恐ろしさのあまり叫び声を上げたって14章の26節には書いてあります。じゃあ次お願いいたします。 これは弟子たちが怯えている状態ですね。じゃあその次、ここでペテロがイエス様にこのように言いました。主よ、もしあなたでしたら私をそこまで招いてください。もっと聖書ではこのように書いてあります。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。14章の28節ではそう書いてあるんです。そうするとイエス様は来なさいと言われました。そしてペテロは船から降りて湖の上を歩き出したんです。最初はスムーズに行ってたんですよね。問題なく歩いていた。でも聖書を見ると何て書いてあるでしょうか。マタイの14章の30節をご覧ください。ところが風を見て怖くなり沈みかけたのでって書いてあります。イエス様を見てたんですよ。こう、そしてイエス様を見て湖の上を歩くってとんでもないことですよね。まさに神の奇跡なんですけど、イエス様を見てこう歩いてたんですよ。でもやっぱり周りが気になったんでしょうね。周りの嵐とか状況、風の音も聞こえてきたと思うんです。それが気になってイエス様を見ている目線、フォーカスがちょっとずれて違うところに向いてしまったんです。その時に沈み出してるんです。イエス様はペテロを掴んでこのように言われました。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。ここでも信仰という言葉が出てくるんです。神様が喜ばれるのは信仰なんですね。イエス様から目をそらして他のものに気が取られてしまうと、ペテロと同じようなことが起こることがあると思うんです。私たちの状況の中でですね、どうでしょうか皆さん。私たちもふと視点がそれてしまうことあるかもしれないんですよ。なぜイエス様に目を留めることが大切なんでしょうか。それは嵐を鎮めるのはイエス様しかいないんです。どのような状況の中にあっても嵐を鎮め、自然界を支配される、私たちを支配されておられるのは真の神、その子イエス・キリストなんですね。だからこそこのお方から目そらしちゃいけないよって言うんです。ヘブル人への手紙が書かれた時に、ヘブル人への手紙を受けた人たちはどういう状況であったかと言いますと、ある意味で信仰から離れようとしている人たちだったんです。イエス様に対する信仰が弱ってしまい、そして教会という集まりからもう集まらなくてもいいんじゃないか、もう一緒に集まることをやめてしまったらいいんじゃないか、そして元いた生活、イエス様信じる前の生活に戻ろうとしていた兄弟姉妹がいたんです。そこにこのヘブル人への手紙は書かれたんです。そしてこのヘブル人への手紙が伝えていることは、ポイントはイエス様から目を離しなさんなよっていうことなんです。信仰からそれて元いたところに戻ろうとする、そういう状況の中でもう一度ヘブル人への手紙はイエス様から目を離しなさんな、人じゃないんだよ、能力のある人じゃないんだよ、影響力のある人じゃないんだよ、このイエス様から目を離しちゃいけないんだよっていうのがヘブル人への手紙が伝えていることなんですね。最後にもう一つだけ、ちょっと準備したかどうか分かりませんけど、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書、有名な箇所、皆さんもご存知だと思います。15章の5節ではこのように書いてあります。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちどれだけ立派であっても、どれだけ偉大な人であっても、どれだけ信仰に、ね、熱心であっても、イエス様から離れては何もできないんですよね。へりくだってそのことを受け入れていけたらいいかなと 思うんです。で、神様は私たち一人一人に信仰のレースを与えてくださっています。でももっと大切なことは、神様が私たち一人一人にこのイエス・キリストを与えてくださっている、信仰の創始者であり完成者である、私たちを勝利に導くイエス様を与えてくださっている、もうすでに与えてくださっているんだっていうことなんです。だから私たちはこれからも恐れずに信仰生活を歩んでいけるんです。イエス様が与えられているからなんですよね。皆さんの信仰生活一生懸命頑張ってるけど前に進んでないよっていう人おられるかもしれない。でも安心してください。それでいいんですよ。なぜならイエス様が与えられて、このお方に従えばいいだけなんですからね。だから、なんていうんですか、プレッシャー抱えて一生懸命これしないといけない、あれしないといけない、それで潰されるんじゃなくて、もう一度信仰のレースにイエス様が与えられていること、神様が私たちを愛しているがゆえにイエス様を与えてくださって、このお方を見続けて歩むときに嵐が沈められること、すべての技が主の栄光のためになることを覚えたいと思います。短くお祈りをして終わります。お祈りをいたします。神様、この時を感謝いたします。このようにしてヘブル人への手紙の十二章から御言葉を取り継ぐことができ感謝いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいとあります。私たちの日々の生活の中でイエス以外のものに目がとらわれてしまうことが多々あります。それ以外のものが素晴らしいように見えることが多々あります。しかしもう一度御言葉に帰ることができ感謝いたします。神様が私たちに信仰のレースを与えてくださって、そして神様が信仰のレースで私たち一人一人を清いキリストに似たものに整えてくださること、そしてまた神様がイエスキリストを私たちに与えてくださっていること、そのお方に従うだけで私たちは勝利し、そして栄冠を得ることができることを心から感謝いたします。神様、今週一週間私たち一人一人の歩みにあなたが深く介入してくださいますようお願いいたします。神様、また私たちが今週一週間信仰を持って目に見えない事柄を確信して歩んでいくことができるように聖霊の助けを与えてくださいますようお願いいたします。特に弱さを覚えておられる方々、信仰が持てないよというような方々がおられましたら、そのような方々を神様、あなたが特別にあしらってくださって豊かな御手を触れてくださいますようにお願いいたします。神様、このひとときを感謝します。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。